宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第206回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？台風も来ましたね。でもなんか夜のうちに来ちゃったからかな、くるくるって大騒ぎしてた割には、宮永の生活にはほぼ影響なく終わってしまった。終わってしまったって言っちゃいけないな。なんか大変な目に遭った方もいらっしゃるので、北海道の方とかね、なんかめちゃめちゃ今回台風来てるよね。2個連続、ジンくんの、あ、ジンギスカンのジンくんのツイッターとかでも見たんだけど、避難勧告が出た地域もあるそうで、はい、また雨の降りすぎとかでね、事故が起きないといいなとは思いますけれども、そして関東の水亀のところには適度に降ってくれるといいなとも思っておりますけれども、そんな関東はというか東京は台風以下、暑い一日でございました。というわけで今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジマルの小枝さんから、ゆっちょに会いにコミケに行ってきました。今回メイドさんになっていて可愛かったです。写真苦手なんですが思わず一緒に撮ってしまいました。そしてあのねのこととかマイマイの話をしたんですが、私がツイッターをやるか悩んでいるのがゆっちょに伝わってました、そのことです。ありがとうございます。そっか、コミケ行ってきたんですね。夏コミってやつですね。今回もきっと人が多かったんでしょうね。宮永あんまり行ったことないんですけれども、夏コミ暑そうだし、いや冬コミも行かないけど寒そうだし、なんで春秋にしないのかな、コミケじゃなくて。そっか、ゆっちょんはメイドさんになって頑張って売り子をしていたんですね。それはちょっと見たかったな。一緒に撮った写真どっかにあげてくださってもいいですよ。はい、でツイッターをやるか悩んでいるのがゆっちょに伝わってました。はい、伝えたのは宮永ですよ。いやほら、この間の M3 であのねの CD をゆっちょんが配ってくれた時に、その情報を入手したのが遅くていけなかった、だからツイッターを始めようか真剣に悩んだって言ってたじゃないですか。だからそのまんま悩んだらしいよって伝えておきました。うん、情報は知ったけど行けなかったんだってっていう話の下りで伝えたんでございます。はい、そんな話題をしております。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。8月ももう半分終わってしまいましたね。暦の上では秋って言ってなんか涼しくなったなって思ってたのに、また帰ってきやがって夏みたいなね。お店はすっかり秋ですけどね、ファッション関係特に色合いがなんか渋くなってきましたよ。夏物もオフオフオフ、赤い札がついておりますね。今のうちに来年のものを買っておきたいなって思ってしまう宮永のこの思考回路は若干主婦化しているのでしょうか。でもさ、洋服は安く買えて いっぱい買えた方がいいじゃないか、 なんか枚数いっぱい欲しいんだよと思って、はい、こよなくセール的なものは愛しております。というわけでもう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイはデンドロビウム知らないですか、 デンドロビウムとデンファレ2種類に分かれるんですけど、それならガンダム見てますよね。0083ではガンダムに花の名前が使われていてデンドロビウムが出てきますとのことです。ありがとうございます。このデンドロビウム知らないですか。あのデンドロビウムはまずどっちを指してるんだろうってすっごい悩んでしまったんですけれども、デンファレの仲間のっていうか、まあ、あの辺の洋蘭のデンドロビウムなのか、それともガンダムのデンドロビウムなのかって悩んじゃったんですけども、なのでよく分かってなくて話してますけどね。はい、だから洋蘭は知ってるけれども、デンファレのデンファレっていうのの名前がなんかその略称だっていうのはあまり知らなかったなとか、デンドロビウムってなんか技っぽいなとかいろいろ思ってね、先週言ってたわけなんですけれども、そうなんですよ、デンドロビウムって何？ガンダム試作3号機のことらしいですね。はい、今回もグーグル先生にお世話になりました。でもなんかデンファレはよくわからなかった。デンファレは別にガンダムじゃないのかな。デンファレはデンファレだよね。でいいんだよね。あれデンファレもあるのかな。ガーベラっていうガンダムがあるのは気づきましたよ。でそうですね、ガンダムね、ガンダムね、あのね、ガンダム知ってるけど全部見てるわけじゃないというか、むしろなんかガンダムシリーズの中でも知ってるのは割と偏ってるかな。まず初代のガンダム、なんて言うんだろう、ファーストって言われてるものはちゃんと全話は見てないんだよね。ストーリーとしては知ってるし、昔ガンダムオデッセイという初期のガンダム、初期なのかな、初期でいいよねもう、うん、初期のガンダムをずっと集めた CD2 枚組があって、それでずっとお話を追っていくので、一応どういう話だったかは知ってるぞ的な感じで初代は知ってて、ちゃんと見てるのはね、ちゃんと見てるガンダムは機動戦士ゼータガンダムのテレビシリーズと機動戦士ガンダムダブルゼータのテレビシリーズ、これは確かどっちも1話ぐらい見逃してる気がするけど、全部続けて最初から最後まで見ております。あとは映画だった機動戦士ガンダム逆襲のシャアは見ました。あと OVA だった0080ポケットの中の戦争、子供がいっぱい出てきて泣けるやつね、うんうん、これもちゃんと見ました。多分アニメでちゃんと見て、こういう全体通してこういうお話でこういうことなんだよねって言えるのはこのガンダムだけじゃないかなと。あとは友達が好きで勧められたけど、なんだろう、斜め読みならぬ斜め見みたいな感じになってるかなと思います。そうそう、読むといえばガンダムでずっとね、そのガンダムのお話もノベライズで出てて、でそのノベライズでなんだろう、読んだんだけどね、さっぱり覚えてないなっていうのがあって、それがさ、閃光のハサウェイっていう、その逆襲のシャアよりも後の時間軸のお話なんですけれども、いやー、ハサウェイが銃殺刑にされたこと以外さっぱり覚えてない。よっぽどなんかこう、なんだろう、受け入れがたい何かがあったんだろうね。だいたいね、宮永が読んだり見たりして覚えてないっていうのは、覚えていたくない嫌なことがあったっていう時が多いんだよね。でももっとそれを通り越すと、忘れたくても忘れられないっていう、こうトラウマ状態になるので、まあトラウマにはならないけれども、あんまり嬉しいお話内容じゃなかったんだろうなという記憶の仕方をしているハサウェイくんの末路でございますけれども、だからさ、新しいガンダムってあんまり知らないんだよね。Gガンダムは友達がめちゃめちゃ好きで、最後のあたりとかなんか布教活動でずっと見せられてたからなんとなく知ってるんだけど、ガンダム指鳴らして呼ぶってどないなことやねんって思って見てた記憶があります。あとはね、他のガンダムはね、うん、歌はちょうどライブやってた頃によく聞いた歌がたくさんあるし、その流れでキャラクターとか 大まかなストーリーとかしてたりするけど、ちゃんと見てたわけじゃないかなと。なので、0083はやっぱり友達見てたんだけれども、デンドロビウムがガンダムだということは、すぐには結びつきませんでした。はい。というわけでですね、そうそうそう、ちょうどノベライズって話が出たんで、このお話もしておこうかなと思います。実はノベライズだったんだぜ。というわけで、今週の一冊、長名洋一、遠い青作、玉川区役所オブザデッドという本を読みました。いや、これ実はですね、こういうこと言っていいのかな、いいんだよね、別に公式に売ってんだもんね。ブックオフで買ったんですよ。ブックオフでこうプラプラしていたら、まあ大体さ、こう作者名が二人連名っていうのもちょっと珍しいなって思ったんですけどもね。うん。玉川区役所オブザデッドって書いてあって、オブザデッド？死ぬの？区役所で？って思って、なんだろうなと思って手に取ったわけですよ。そしたら、区役所の公務員の赤羽慎介っていう人が主人公なんだけれども、実は彼の住む世界ではゾンビが発生してて、このゾンビがなんて言うんだろうな、病気みたいな感じで、こう感染して大発生してて、で、そのゾンビを、まあ、やっつけるというか、ゾンビ対策と処理をするかが、区役所の中にあってっていう、こう、お役所のお仕事のアクションコメディみたいな話だったんですよ。まあまあまあまあね、うん。ゾンビね。しかもなんかゾンビがね、結構間抜けっぽい書かれ方してるんだけども、間抜けなはずのゾンビが急に早く動いたりするっていうちょっと謎もあったりしてね。これどういうことなのかなーとか、ちょっとね、なんだろう、お役所の裏側のね、秘密みたいなのも垣間見えたりしてたのに、終わってみたらね、その本が終わってみたら、いろいろと片付いてない話が残ってて、いくつかね。主人公の家族はどうなっちゃったのとか、あ、ちょっと家族の中で問題が起きてたから、その問題はどうなっちゃったのとかね。あとは、なんかこの、役所の裏に暗躍してそうだった感じのあれはどうなっちゃったのとか、いろいろ思ったので、もしかして続きがあるのかなって思って、ググってみたんですよ。そしたら、なんかこれ、もともと、テレビ東京の、テレビドラマだったらしくて、多分それの、ノベライズっていうのかな、それっぽくって、で、なおかつ、とある作品との類似性を指摘された。まあ、ちょっとこれパクリじゃないの？なんてお話も出てしまった、いわくつきな作品だったらしい。全然知らなかった。いや、でもね、それはそれとして普通にね、まあ、その、残った謎はあったんだけれども、面白く読んだんですよ。まあ、気楽に読める感じのお話として、すごく楽しんだんですけれども。で、ちなみに、調べてみたら2巻まではあるみたいです。見つけたら、ちょっとね、読んでみたいなって思ってるんですよ。片付いてない話はちゃんと片付くのかなっていうところも気になるので。あとドラマもね、なんか、DVD とかもあるみたいなので、借りれたら借りて見てみようかなと思いました。でもさ、まあ、いわくつきの作品って、なかなかレアなものをね、引いてきちゃったなって思ったんですけども、でもそうだよね。研究とかさ、物語とかさ、早い者勝ちみたいなとこがあって、あ、それ私も思いついてたのにみたいに言っても、まあ先に発表されちゃったら、後の人は真根っこ、パクリって言われちゃうしね。で、まあ設定が似てても、表現したいことが違ったりすると、少し似てたりしても、それもなんか、違うのに、ちょっとこの辺似てんじゃないのって言われちゃったりとかね。小説でもあるし、あと歌の歌詞とかでもたまにね、この言い回しが、そうなんじゃないのって言われちゃったりとか。いろいろ大変だよね。ちゃんとって変な言葉だけど、オリジナルのものを作り出すって、大変なことなんだよね。うん。まあでも、そんな話題もありつつも、楽しく読めるお話だったので、よかったかなと思います。宮永の世界にゾンビはいらないけど。 さて、すでにこんなに喋り倒しているのに、今週のメインコーナーにたどり着いていないという。しかも今回ちょっと長い予定だという。はい、こんな話してないでサクサク進みましょうね。というわけで、今週のコーナーはこれ。宮永舞劇場でございます。今週聞いていただきたいのは、宮沢賢治の童話でいいのかな？お話です。実はこのお話、めくらぶどうと虹という作品なんですけれども、虹の役を舞台でやったことがあります。全くこの通りやってたんですよ。うん、宮沢賢治の作品がいっぱい出てくる、銀河中学3年空組賢治先生という作品を月光社という劇団にいた時にやったことがございまして、その中で、めくらぶどうと虹の虹をやりました。他にもいろんな役やったんだけどね。虹の衣装を作るのが大変だったとか、衣装がちゃんと着れなくて一回絡まって出ちゃっただとか、でも割とこの虹というキャラクター好きだったなとか、いろいろ覚えております。では聞いてくださいませ。めくらぶどうと虹、宮沢賢治。城跡の大箱の実は結び、赤爪草の花は枯れて焦げ茶色になり、畑の泡は枯られました。枯られたぞ、と言いながら、いっぺんちょっと顔を出した野ネズミが、また急いで穴へ引っ込みました。崖や堀にはまばゆい銀のすすきの穂が一面風に波立っています。その城跡の真ん中に小さな失格山があって、上のやぶにはめくらぶどうの実が虹のように熟れていました。さて、かすかなかすかな日照り雨が降りましたので、草はキラキラ光り、向こうの山は暗くなりました。そのかすかなかすかな日照り雨が晴れましたので、草はキラキラ光り、向こうの山は明るくなって、大変眩しそうに笑っています。そっちの方から、モズが、まるで音符をバラバラにして振りまいたように飛んできて、みんな一度に銀のすすきの穂に止まりました。めくらぶどうは感激して、透き通った深い息をつき、葉から雫をポタポタこぼしました。東の灰色の山脈の上を冷たい風が降ってと通って、大きな虹が明るい夢の橋のように優しく空に現れました。そこで、めくらぶどうの青白い樹液は、激しく激しく波打ちました。そうです。今日こそただの一言でも、虹と言葉を交わしたい。丘の上の小さなめくらぶどうの木が、夜の空に燃える青い炎よりも、もっと強い、もっと悲しい思いを、はるかの美しい虹に捧げると、ただこれだけを伝えたい。ああ、それからならば、それからならば、宮葉が風にちぎられて、あの明るい、冷たい、真っ白の冬の眠りに入っても、あるいはそのまま枯れてしまってもいいのでした。虹さん、どうかちょっとこっちを見てください。めくらぶどうは普段の透き通る声もどこかへ行って、しわがれた声を風に半分取られながら叫びました。優しい虹は、うっ
とり西の青い空を眺めていた大きな青い瞳を、目倉ぶどうに向けました。
何かご用でいらっしゃいますか？
あなたは目倉ぶどうさんでしょ？目倉ぶどうは、まるでブナの木の葉のようにプリプリ震えて輝いて、息がせわしくて思うようにものが言えませんでした。
どうか、私の敬いを受け取ってください。
虹は大きく吐息をつきましたので、木やスミレは一つずつ声を上げるように輝きました。そして言いました。
敬いを受けることは、あなたも同じです。なぜそんなに陰気な顔をなさるのですか？
私はもう死んでもいいのです。
どうしてそんなことをおっしゃるのです。
あなたはまだお若いではありませんか。
それに、雪が降るまでにはまだ二ヶ月あるではありませんか。
いいえ、私の命なんか何でもないんです。あなたが、もしもっと立派におなりになるためなら、私なんか百遍でも死にます。
あら、あなたこそそんなにお立派ではありませんか。あなたは例えば、消えることのない虹です。変わらない私です。私などは、それはまことに頼りないのです。ほんの十分か十五分の命です。ただ三秒の時さえあります。ところが、あなたに輝く七色はいつまでも変わりません。
いいえ、変わります。変わります。
私の身の光なんか、もうすぐ風に持っていかれます。雪に渦まって白くなってしまいます。枯れ草の中で腐ってしまいます。
虹は思わず笑いました。
ええ、そうです。本当はどんなものでも変わらないものはないのです。ご覧なさい。向こうの空は真っ青でしょう。まるでいいクジャク石のようです。けれども間もなくお日様があそこをお通りになって、山へお入りになりますと、あそこは月見草の花びらのようになります。それも間もなくしぼんで、やがて黄昏前の銀色と、それから星を散りばめた夜とがきます。その頃私はどこへ行き、どこに生まれているでしょう。また、この目の前の美しい岡屋の原も、皆一秒ずつ、削られたり崩れたりしています。けれども、もしも誠の力がこれらの中に現れるときは、すべての衰えるもの、しわむもの、定めないもの、儚いもの、皆限りない命です。私でさえ、ただ三秒ひらめくときも、半時空にかかるときも、いつも同じ喜びです。
けれどもあなたは、高く光の空にかかります。すべて草や花や鳥は、皆あなたを褒めて歌います。
それはあなたも同じです。すべて私に来て、私を輝かすものは、あなたをもきらめかします。私に与えられたすべての褒め言葉は、そのままあなたに送られます。ご覧なさい。まことの瞳でものを見る人は、人の王の栄の極みをも、野の百合の一つに比べようとはしませんでした。それは、人の栄をば、人の企むように、しばらく誠の力、限りない命から離してみたのです。もしその光の中でならば、人のおごりから怪しい雲と湧き昇る 塵の中のただ一末も、神の子の褒めたもうた聖なる百合に劣るものではありません。
私を教えてください。私を連れて行ってください。私はどんなことでもいたします。
いいえ、私はどこへも行きません。いつでもあなたのことを考えています。すべて誠の光の中に一緒に住む人は、いつでも一緒に行くのです。いつまでも滅びるということはありません。けれども、あなたはもう私を見ないでしょう。お日様があまり遠くなりました。モズが飛び立ちます。私はあなたにお別れしなければなりません。停車場の方で、鋭い笛がピーッと鳴りました。モズは皆いっぺんに飛び立って、キチガイになったバラバラの楽譜のようにやかましく泣きながら東の方へ飛んでいきました。
メクラブドウは高く叫びました。
虹さん、私を連れて行ってください。どこへも行かないでください。
虹はかすかに笑ったようでしたが、もうよほど薄くなって、はっきりわかりませんでした。そして、今はもうすっかり消えました。空は銀色の光を増し、あまりモズがやかましいので、ひばりも仕方なくその空へ登って、少しばかり調子外れの歌を歌いました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。いや、めくらぶどうと虹ってさ、ちょっとなんかこう宮沢賢治さんの宗教観というか、ものの考え方がよく表れている作品だなって思うんですけれどもね。他もそうだよね。結構なんか彼のものの考え方っていうのは、まあ、宗教的なって言っていいのかな、すごくこう哲学的なっていう意味でもあるのかな、彼の考え方を感じる作品が多いなと思うんですけれども。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。そして9月18日の舞台の情報も載せております。お客様大募集中です。いや、なんか舞踊技を振り回して頑張って日舞のお稽古に励んでおります。桜の精霊の役ですよ。なかなかね、珍しい役どころになるかと思いますので、めったに出ない和物の舞台ですので、ぜひぜひ見に来てくださいませ。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。